私のおすすめ。さて、久しぶりのこのコーナーになりました。これはリスナーの皆さんからいただいたり、私が個人的におすすめしたいものをおすすめするコーナーでございますが、今回はですね、ちょっと私が一人というわけで好き勝手やらせていただこうというわけで、私のおすすめ映画を紹介したいと思います。秋なんでね、なんか映画を見たりいろいろしていただいたり、でももうね、秋冬これから寒くなる季節なんで、もう引きこもって映画を見たいみたいな、また目に悪いことをしようかなと思ってるんですけど今回おすすめしたいのは2作品ございます。古い映画と新しい映画を2つピックアップしてみました。1つはジュニアという1994年に公開された、あのアーノルド・シュワルツェネッガー、いわゆるシュワちゃんが主演したコメディの映画と、そしてレディープレイヤー1という、これは今年ですね、まだ去年じゃないや、2018年に公開された SF 作品の2作をおすすめしたいと思います。まずはこちらの古いジュニアという作品からおすすめしたいんですけど、これはですね、多分ね、シュワちゃんがターミネーターを主演したのが1984年で、なんかそこぐらいからシュワちゃんブームが、空前のシュワちゃんブームで、なんかその辺からシュワちゃんが主演した映画がバババッと増えたんですけども、最初は割とね、シュワちゃんといえばやっぱり戦闘ものみたいな感じで、割とバトルものとかがね多かったわけですけども、コマンドとかターミネートとかそういう感じのちょっと硬派なやつが多かったんですけど、ちょっと後半になるにつれてなんかコメディの映画もたくさん出るようになって、なんか私は結構コメディに出てるシュワちゃんが好きだったんですけど、このジュニアっていう作品がですね、その中でも異色の異色で、どんな話かって簡単に説明すると、多分あらすじを聞くとめっちゃ気になると思うんですけど、ですね、簡単に言うとシュワちゃんがあの男性なのに妊娠してしまう話ですこれ知ってる人、古い映画だし最近はもうテレビとかで全然やんないから、ある世代、一定の世代までしか知らないと思うんですけど、局長知ってますか、この映画。あ、知らない。なので私もね、ちっちゃい時にテレビで一回見たきりなんですけど、すんごい印象に残ってて、なんせ男の人が妊娠するってどういうことって思うじゃないですか。まずなんかね、男の人が妊娠して、まあ、ちゃんと出産までするんですけども、なんかそれがですね、意外と見てみると割と真面目に作られてて、これどういうお話かと言うですとね、もともとは不妊治療の薬を開発してた研究者なんですね、シワちゃんが。で、その研究開発途中ですね、研究費用がなくなって、あの実験、人体実験ができなくなる、研究費用がなくなったのか、それとも許可が下りなかったのかみたいな感じで、人体実験をしないといけない段階になって、実験が続けられなくなったので、もう研究おしまいですってなって、もう一緒に研究チームを組んでたパートナーを解消してですね、なんかもう実家に帰ろうとするんですけれども、なんかまだ何か策があるんじゃないかと言われて、なんか人に実験するのはもちろん許可が下りてないで違法なんですけども、もうでその薬というのが別に女性の体じゃなくてもできるっていう、なんかマウスとかの実験段階でオスの個体でも妊娠が可能ということが分かってたので、じゃあそれだったらもう自分で実験しちゃおうみたいな、ちょっとわけわかんない段階になってしまってですね、みたいな。しかもシワちゃんってね、みんな知ってると思うんですけど、ムキムキの男性ですよ。普通の男性とはわけが違うわけですよ。もうそのビジュアルがすげえって思って、でなんかあれよこれよと言われるけんで、自分の中にですね、あのまあもちろん普通に妊娠する機能はついてないので、あの冷凍保存されてた卵子に、あの精子を人工受精させたものを体内に入れて妊娠出産するというくだりなんですけれども、それがね、意外とその妊婦生活というのがすごいリアルに描かれてて、なんか普通にまあつわりとかもありますけども、あのよく女性が妊娠すると食の好みがすごい偏ってきたり、イライラしてきたりっていう、なんかホルモンバランスが崩れてくるから、そういうのもあるって聞くんですけども、なんかそれをあのシュワちゃんがですね、やるわけですよ。なんか急にドーナツをめちゃめちゃ食べまくったり、なんかすごいイライラして当たり散らしてきたり、なんかそういう結構細かい描写が多くて、そして果てはなんか陣痛に苦しみ まあもちろんそのまま産めないんで帝王切開で出産するんですけど、そのなんか陣痛シーンがあまりにもなんかまあまあな尺で陣痛シーンを見せられるんですね。でそれが子供心に何を見せられてるんだろうこれはと思って、これ一体何の映画なんだって。な今だったらなんかなんとなく時代も進んできてなんかそういう薬があってもいいのかなっていう気持ちはわからないではないんですけど、1994年ですよ。なんかちょっと先取りをしすぎてじゃないかなみたいな映画なんですけど、なんかこの間ふっと急にそういえばなんかシュワちゃんが妊娠する映画あったなと思ってすっごい気になってめっちゃ調べてこの間借りてきたんですけど、やっぱりねなんかすごい面白くて、なんかやっぱり一回見ただけで強烈な印象に残ってる映画だけはあるなって言って、ね、すごいドタバタコメディかと思いきや、なんか意外とヒューマンドラマもしっかりしてて最後はがっつり泣かせてくれるっていう素敵な映画なんでね、これはなかなか、これねタイトルが全然思い出せなかったんですけど、シュワちゃん妊娠でググるとすぐ出てくるっていうね、やっぱりみんな気になってるらしくて、シュワちゃん妊娠でググるとみんなあのシュワちゃんが妊娠した映画って何でしたかねみたいなのがいっぱい出てきてこれですよみたいな感じでアマゾンにたどり着いたんですけども、いやーこれはね一回見ただけでやっぱりみんな忘れられない映画なんだなと思って、ぜひ皆さんもこのシュワちゃん主演のジュニアという映画見てみてください。そしてもう一本目レディープレイヤー1という、これは新しい最新で最近レンタルが始まったばっかりかなの映画なんですけれども、これはいわゆる SF 作品で、あの今流行りのオンラインゲームの中に人が入ってしまって、そのゲームの中でなんか戦いを繰り広げるというゲームで、私最初全然興味がなかったんですけど、あこれ映画館で見たんですけど、なんかお友達がすごい良かったって、すごい良かったからもう一回見たいから一緒に行こうっていうので一緒に行かせていただいたら、なんかオンラインゲームって私オンラインゲーム自体をやったことがないので全然イメージがつかなくて、最近ねあのアニメでもソードアートオンラインだとかなんかわかんないけど他にもいろいろそういうオンラインゲームの中でドラマが展開していくっていうのもいわゆる流行りだし、オンラインゲーム自体もね今ものすごくシェアが高いので多分若い皆さんが共感する映画だから、ちょっとオンラインゲームもやったことない私が見ても面白いのかなと思ったんですけども、いやこれはねもう全然思ってた感じと違って、すごい思ってた感じと違ってって言うとなんかちょっと失礼なのかもしれないなんか面白くないと決めつけてみたような感じがしてちょっと悪いんですけれども、いやこれはねすごい素晴らしかったです。なんかオンラインゲームの中に入っているんだけど、なんか、まあ、もちろんちょっと未来の話、近未来 SF なんで近未来の話で、オンラインゲームなんか世界が結構荒廃してきていて、人々がオンラインゲームの中でしかなんか幸せを感じられないみたいな、ちょっとオンラインゲーム依存症みたいな感じになっている世界で、そのゲームの中で いろんなことを見つけていって、そのゲームの創始者、そのゲームを作った人が残した なんて言うんだろう財宝権利みたいなものをみんなで争って奪い合うという争奪戦みたいな戦争みたいなことが始まるんですけども、なんかその下りの中で主人公がいろんな人に出会って、もちろんオンラインゲーム上なのでリアルでは会ったことがない人々と協力し合って、その果てにはリアルでもその人たちと会って親交を深めていくっていう、オンラインゲームの中だけではなく現実の世界の中でもどんどん物語が進行していくっていうお話でですね、あの私が一番すげえ面白いって思ったのが、そのオンラインゲームの中でもいろんなイベントとかステージとかがあるわけなんですけども、その中でですね割と小ネタがすごくたくさん入ってて、これはすごいオタク向きな映画だなと思ったんですけども、なんかすごい見逃しそうなぐらいワンカットだけキティちゃんとかがいたり、あとガンダムとかがなんか途中で挟み込まれてきてたり、あと私が一番これヒットと思ったのが、あの劇中で主人公がなんか映画館みたいなところに行くんですねごめんなさい、映画館みたいなところに行って映画のワンシーンをなんか実際にそのゲームの中で体感するみたいなところがあるんですけども、その中にですねあの不朽の名作のホラー作品シャイニングという私も大好きな映画があるんですけども、 そのシャイニングのシーンをめちゃめちゃリアルに表現したシーンがまあまあの尺で入ってくるっていうそのなこのなんかなんて言うんだろう、このレディープレイヤー1っていうお話自体ももちろん素晴らしいんだけど、その中に入ってる今までたくさん映画を見てきた人ほど楽しめるみたいな、いろんな見方がある要素のあるやつだなと思って、これホラーファンの人にはねぜひ見てほしいですね。そして見たことない人はぜひシャイニングを見てから見ていただくと、さらにあこういうことねっていうちょっとニヤニヤできるシーンがねたくさんあるんじゃないかなと思います。そしてそのオンラインゲームでもちろんなんかいろんな武器が出てきたり、ドンパチをやったり魔法みたいなのが使えたりっていう爽快感もあるんですけども、最後はこちらもねかっつりなんか泣かせてくれて、まさかの大号泣で、なんて素晴らしい映画なんだろうって思って、私全然 前知識を入れずに見に行ったらですね、最後のエンディングテロップで監督 スティーブン・スピルバーグっていうのが出てきて、すんごいびっくりして、スピルバーグはやっぱり天才なんだなって思ってびっくりしてしまいました。というわけで全然毛色の違う昔の作品、1994年に公開されたコメディレジュニアと、そして2018年のレディープレイヤー1、2作を紹介させていただきました。秋の夜長に映画鑑賞などどちらもね、あのレンタルショップで借りれますので、ちょっと全然温度差の違う作品ですけれども楽しんでいただければなと思います。というわけで私のおすすめでした。そろお別れの時間が近づいてきました。今日もあっという間でございました。番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、今日はね市場に走って映画の話をさせていただきましたけれども、ね、映画以外にもね本とかあとイベントとかなんか食べ物とか何でもいいのでおすすめ教えてくだされば嬉しいなと思います。そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。他にも夢かな名作ライブラリーで私たちに読んでほしい作品朗読を定期的にやっておりますので、これはねもう本当に何でもいいです。ただしあの著作権の関係があるので、あの著作権の切れたお話、青空文庫とかで検索して出てくるようなものだと読みやすいというか、それ以外は多分読んじゃいけないので、その中から名作など教えていただけたらいいな、もちろん私たちの方でもセレクトしますけれども、朗読もまたしたいなと思っております。早口言葉のリクエストもお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pfri.net まで、夢かなのツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッターやフェイスブックページもございます。こちらもぜひぜひチェックしてみてください。いろんな番組もねありますので、他の番組も聞いていただいて、もしかしたら今後また別の番組からゲストさんをお呼びしたりなんかしちゃったりしたいなと思ってるのでね、なんかその時にあこういう番組の人ねと思ってニヤニヤ聞いていただけたりできるんじゃないかなと思います。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットより、私ワンコが今回も一人ぼっちで収録させていただきました。さて2週連続で私一人配信でございましたが、いかがでしたでしょうか。来週はしおりさんが帰ってくるといいなと思うんですけど、まあ帰ってこなかったらね、帰ってこなかったでね、もう私の番組にしてやろうかなと思います。嘘帰ってきてほしいですもうね、次回更新日は10月29日と、もうね10月も終わっちゃうんですよ。この間の9月が終わっちゃうんですよという話をしたのに、もう10月が終わっちゃうんですよ、ということはですね、もう11月12月って残りもう2ヶ月なわけですよ。いやー今年もあっという間に終わっちまうな。この間始まったばっかりだった気がするんだけどな、これ毎年言ってると思うんですけどね、これなんかどんどん早くなる感じがしますね。どう、やっぱそのうち気づいたら死んでるみたいな感じですよね 何回でも言う。それでは1週間後は2人でお届けできたらいいなと思っております。それでは来週までお楽しみに。お便りもいっぱいお待ちしてます。